鎌倉街道を行く。船橋、八の木、定家、謡曲ゆかりの地、佐野。高崎の上佐野町、下佐野町、佐野久保町。観音山丘陵を望む烏川河畔にある佐野地域は、万葉集、東歌にも詠まれ、平安時代には和歌の題材として知られた名所。かのとみの年の日付がある山の上の日や、神器三年の金井沢日にも登場する群馬県内でも最古級の地名だ。そして能楽として演じられる謡曲、船橋、八の木、定家のゆかりの地でもある。謡曲と伝説の里を訪ねて。平成26年12月22日に開業した上信電鉄佐野の渡し駅。その名称の通り、佐野は古くから川を渡る場所として歴史のあるところだ。駅から上り坂の方に向かって30メートルほど進んで右折すると、烏川に架かる佐野橋に出る。人や二輪車が通れるだけの幅の狭い木橋の上から見る銀色に光る帯のような川の流れや、河原と観音山丘陵が織りなす風景が葛飾北斎の浮世絵と重なる。この佐野橋から200メートルほど北に行った西光寺の脇に佐野の船橋歌碑が立つ。神付けの佐野の船橋取り離し、親は桜れど和は盛るがえと万葉集の東歌が刻まれ、裏には古道佐野の渡し文政10年とある。烏川は古くはもっと北寄りを流れ、歌碑のあるところが船橋のあった場所とされる。烏川を挟んである二つの村のそれぞれの長者の娘と息子が恋仲となり、夜に船橋を渡って人目を忍んで会っていることを知った親が、あるよ橋板を外したことで若い二人が川に落ちて死んでしまうという伝説について読まれたもので、謡曲船橋もこの伝説から生まれた。船橋とは船をつなぎ、その上に板を渡して浮き橋としたものだ。佐野の船橋は平安時代に和歌の歌枕として多く読まれた。佐野橋から新幹線高架に沿って坂道を登ると、左側に佐野源左衛門常世を祀る常世神社がある。栃木県佐野市にあった領地を横領され、常世が移り住んだ屋敷跡で謡曲八の木の舞台になっている。八の木では旧迫の生活をしていた武人佐野源左衛門常世が、大雪の夜に薄い峠を越えて鎌倉に帰る旅の僧を止め、大切な盆栽である梅、松、桜の八の木を焚いて暖を取らせ、貧しくても御家人としての心は忘れておらず、鎌倉にことあれば馳せ参じると語った。その後、鎌倉への緊急召集に馳せ参じ、北条時頼から八の木にちなんだ領地を与えられた。幕府の実権を握っていた時頼が、民情視察のため諸国行脚をしたという開国伝説で、江戸時代には武士道を称える物語として好まれた。この常世神社からさらに 100メートルほど行ったところに、鎌倉時代の初期に活躍した歌人、藤原定家を祀った定家神社がある。定家が詠んだ、駒止めて袖打ち払う影もなし、佐野の私の雪の夕暮れ、と歌枕で有名な佐野の地が結びつき、江戸時代中期に高崎在住の文人たちが定家を祀ったとされる。境内には二つの荘園墳が残っていて、この辺りは上野三碑の中で一番古い山の上碑に記されている佐野宮家、朝廷の領地であり、その管理者がいた土地とみられている。昔は定家が詠んだ、来ぬ人を松尾の裏の夕凪に、薬や藻塩の身も焦がれつつ、という恋の歌にあやかり、若い男女が恋愛成就の願をかけ、神社の格子窓に、薬や藻塩の身も焦がれつつ、などと書いた詩編を結んだというが、謡曲定家では定家の悲恋が描かれている。佐野地域はわずか半径200メートル圏内に、謡曲にゆかりのある3地点が集まる稀有な場所である。鎌倉街道の終着点、佐野琴平神社高崎城址へ。源頼朝が武家政治の中心地として幕府を開いた鎌倉に、越後や信濃、上州などの坂東武者がいざ鎌倉と馳せ参じる時の軍事道路として発達した鎌倉街道。一本の街道というのではなく、幾筋にも分かれた道の総称で、場所を特定しにくい古道というイメージがある。上信電鉄の南高崎駅から徒歩3分ほどの高崎市立城南小学校の正門の前に、鎌倉街道記念碑がある。高崎の古名、和田時代の絵図によると、和田城の北に金井宿、南に馬上の宿と高禅寺があった。鎌倉街道は出水や大火により、また時代により、たびたび変化したようであるが、馬上の宿から高禅寺を回り、今の若松町、愛宕神社脇を経て、辰巳町、下和田、四五家のこの地を通り、一つは佐野・倉賀の方面へ、一つは烏川を渡って根子や山名方面へ向かい、それぞれ藤岡に至ったと推定されていると記されている。この記念碑の先にある鎌倉街道橋を渡ると、田中のこんぴら様といわれる琴平神社に出る。かつて毎月10日の例祭の時には露店が出てにぎわったそうだ。石段の両側を守っているのが天狗というのが面白く、境内には神秘的な洞穴に和田稲荷大明神という高崎では最も古い稲荷様が祀られている。この境内の隣には聖厳寺があり、神社と寺院が隣り合うという古い形式を今に残している。この琴平神社は、かつて秩父34観音霊場巡りに向かう人たちが落ち合って出発した場所でもある。琴平神社の東を通って佐野へ通じる鎌倉街道には、秩父に向かう人々の姿があった。周辺には秩父への道を示す 道しるべや道祖神が残っている。幸福感がアップする住宅街の天然温泉や食のスポット。南高崎駅から中心市街地方面に徒歩で3分ほど行った閑静な住宅地に高崎温泉の看板を掲げ、桜の湯と書かれた大きなのれんがの軒先にかかる一軒の日本家屋が現れる。源泉かけ流し 100% 天然温泉。源泉かけ流しは泉質の効能がより発揮されるという。日帰り温泉施設の入浴料は550円とリーズナブル。泉質も良く、湯上がりの肌のすべすべ感が利用者に好評。施設前の駐車場も第二駐車場も車の出入りが多く、地元民に愛されているという印象で、散策の疲れをほぐすのにもってこいのスポットだ。一方で、まずは落ち着いてランチを取りたいという人には、桜の湯から徒歩4分ほどのところにある創作中華の店、天津坊チャイニーズファン本店がおすすめ。薄皮の中にたっぷりの肉汁が詰まった小籠包がオープン以来の看板メニューで、ランチセットに蒸しと焼きの両方がつく。メインは人気の担々刀削麺。削った麺の表面にごま風味の濃厚なスープがよく絡み、あっという間にお腹を満たすこと間違いなし。県産の自然農法野菜やハーブ豚など素材へのこだわりや、全席ソファーのゆったり感が嬉しい店だ。昔ながらの店舗が並ぶ通りにあるコーヒーの自家焙煎工房と喫茶店を兼ねた石田コーヒー。新田町交差点のすぐそばにある。ご主人の石田昇さんはこの世界に入って46年。木豆の段階と焙煎後に一粒一粒手作業で豆の状態を確かめる。石田さんの豆で入れたコーヒーは光沢が艶やかで、味と香りが深い。また軽食はスタンダードなメニューにもかかわらず、素材の良さと長年培った丁寧な調理技術が光って記憶に残る味わい。奥様の三恵さんの社交性もあって、店内はほっとできる温かな空気が流れている。